く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。皆様こんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。本日は原始反射が子どもの行動を左右すると題して、見えにくい反射が学びや感情を妨げる仕組みと支援のヒントをお伝えしようと思います。まず目の前の気になる子はもしかして反射の影響かもしれないというお話から始めていきたいと思います。この子どうしてこんなに姿勢が崩れるんでしょうか。なぜ毎回同じミスを繰り返すのでしょうか。水泳やダンスが苦手な理由は何でしょうか。というようなご相談をよく教育現場で先生方から受けます。教室での授業で特に相談事が多いものとしては、集中力が続かない、書字ですね、字を書く、その字が乱れる、そして、話を最後まで聞けない、で注意をすると突然癇癪を起こして教室を出て行ってしまうというようなことです。こういった行動には実は原始反射が関係している可能性があります。原始反射とは赤ちゃんの発達初期に見られる無意識の運動パターンで、本来は生後数ヶ月から歩き出す1歳半ほどで、全てが消失していくというふうに考えられているのですが、何らかの理由で運動不足があり統合されないままに残っている子どもたちも少なくありません。医学的にも歩けるようになったら原始反射は統合されているので、特に異常はなし、体の反発に問題はなしとされ、診断されますので、発達障害の診断を受けているお子さんたちのですね、50% から 70% に協調運動障害が見られるということから考えると、もしかすると体の使い方まだ幼いのかもしれないなというふうに考えて、この原始反射がきちっと統合されているのかどうかを確認してみるというのも一つの手立てだと思います。この残存している原始反射が意外なほど子どもたちの日常や学習に影響を与えていること、それを少しご紹介していこうと思います。見た目には分かりづらいの音と体の未発達の部分についてです。ある日私の元に来た B 君、小学校3年生の男の子ですは、教室でふざけがちとか落ち着きがないというふうに担任の先生から言われていたお子さんでした。机に座っているのが苦手で姿勢が崩れがち、鉛筆を握ると力が入りすぎて芯が折れてしまうことがある、会話はできても理解力、そして年齢相応な学習能力であるにもかかわらず集中力が続かないというふうなことでした。最初に B 君の動きを観察したときに、私はすぐに違和感を覚えました。四つ這いの姿勢で前に進んでもらおうとしたときに、体が左右に大きく揺れたり、首の位置が変わったりして、まっすぐに前に進むことが難しかったんです。また片足立ちをしてもらうとバランスをすぐに崩してしまって、本人もケラケラと笑っていました。ボール遊びなども試してみたんですけれども、 目がついていかずに、手で上手にボールを扱うことができないといった困難さがありました。そこで、簡単なチェック方法で、モロン反射と ATNR と呼ばれる非対称性緊張性軽反射の残存をチェックしたところ、明らかに体の使い方が反射的になってしまっていることに気がつきました。ハイハイにつながるうつ伏せ遊びなどは、これらを解消するのにとても役立ちます。で、これらはですね、先生方からすると、こう、見えないものというのが甘えだとして評価されてしまう現実があります。担任の先生に原始反射のことを説明しても、最初はピンときませんでしたし、遊びたいからとか、授業を聞きたくないからという理由だと思われていました。それって何か障害があるっていうことですか？でもご家庭では普通に過ごされているようです。というこの見えにくさというのが原始反射の一番厄介な部分です。本人の困り感が教師や親に伝わっていないということなんですね。検査に出るわけでもなく、見た目にはわからない。でも確実に体と脳の未統合という部分は、感覚の過敏さや姿勢を保持することの難しさ、衝動性のコントロールなどに現れているんですね。そこで、運動療育の実施としてですが、リズミックムーブメントトレーニングという、精神科のドクターであるハラルド・ブロムベリ氏が考案した原始反射統合運動、こちらを試してみました。また、ビルディング・ブロック・アクティビティ、BBA と呼ばれる、発達段階に応じた運動を順序立てて行っていくというプログラムや、タッチフォーヘルスという個別対応に特化した運動療育などを実践していただきました。私自身、保健体育の専門的知識を活かして20年にわたり運動療育に取り組んできましたが、その中で特に原始反射の統合や発達を促進させる運動、これらをまとめています。このような神経発達に基づいた運動を用いた取り組みは、特別な道具や空間を必要としませんので、現場でも取り入れやすいですし、ご家庭でも実践しやすいのが特徴です。また、楽しく実践できるために、運動の苦手な子どもたちも継続して、運動を続けることができる。これが利点でもあります。その運動を実践した結果、B 君が私に教えてくれたこと、B 君にはまず、先ほどのプログラムの中からですね、クロスクロールという動作の説明をして、1日5分、3週間続けていただいています。そのバリエーションなども含めて、立って行う、寝て行う、座って行うなど、その日の気分で実施 してもらっています。やり方は、交互に手足を動かすという、右手で左の膝にタッチする、左手で右の膝にタッチする、これをゆっくりと繰り返すという運動です。サッカー選手が準備体操に取り入れていることで、この運動をご存知の方も多いのではないでしょうか。床に寝転びながら解放されて行うクロスクロールは、 背中の筋肉の緊張を和らげてくれますので、リラックスした状態で運動ができるという緊張の強いお子さんたちにとってはとても有効的な運動だと言えます。このような組み合わせに加えてですね、深呼吸をするエクササイズをお伝えしています。週2回のセッションを3ヶ月継続したところ、椅子に座っている時間が増えてきた。手の力加減が調整できるようになってきた。先生の話に耳を傾けることができ、最後まで話を聞くことができるようになったという変化が現れました。これはまさに脳幹部分と大脳皮質の連携が強化されたという証拠ではないでしょうか。このような楽しく実践できる運動を用いて、子どもたちの原始反射を統合し、そして、さらに自分の魅力を開花させていってもらいたいものです。支援の正しさを体の変化で証明するというね、こういったことは、やはり、学校の先生方や福祉現場で働いている方には、なかなかご理解いただくのに時間がかかることもあります。まずは、ね、そんなことしてどんな意味があるの？とか、もっと勉強させた方がいいんじゃない？というふうに言われることも私もありました。しかし、実際に子供たちの体の使い方が変わっていくというところを何度も見せていただいているうちに、これが革新へと変わっていきました。体が整うことで、感情も学習も安定するというふうなことを子供たち自身の体から見せていただいたというふうな経緯です。このような時にも一緒に学んでいた私の仲間も心の支えになったことは言うまでもありません。もし放課後とデイサービスなどの福祉現場で、運動療育を取り入れてみたいけれど、周囲の理解が得にくいというふうに感じていらっしゃる支援職の方がいらっしゃいましたら、ぜひこの文章や動画をご覧いただきたいと思います。運動療育概論支援者向けの動画をご用意しておりますので、講座や動画、研修などで学んでいただければと思います。やはりこのような理論だけに関わらず、現場で実際に動いて子どもたちの変化を見守ることができる。これは体を使うという、乳幼児がまず一番最初に学ぶ、そんな心身ともに、優しい運動だからなんですね。先ほどご紹介したクロスクロール、クローリングというのはハイハイを意味しています。ですから、あまりハイハイをせずに、育った子どもたち、転びやすかったり、体の上半身下半身の協調性が育まれていなかったりということがあるんですね。このようなことを原始反射の観点から考えてみると、モロー反射や ATNR などの反射と連動してしまって、スムーズに動くことができていない、というね、こういったことにつながってくるわけですね。そして原始反射の話では、まだ日本では一般的ではない部分があります。医療現場では歩き出すことができれば問題なしとされるためです。学校では学習に体の発達はあまり関係ないというふうに別物として扱われてしまうので、支援が行き届きにくいのが現状で、保護者の方々もお困りのことが多いんじゃないかとお察しします。 しかし、一番に苦しんでいるのは、診断はつかないけれども、困っている子どもたち自身なんですね。このような福祉が届きにくい狭間にいる子どもたちに、運動という誰でも、いつでも、どこでも、支援が届くように、私の活動の原点である運動療育プログラム、これをお伝えしていきたく考えています。原始反射の残存によって、球技やダンス、水泳が苦手になってしまうことがあるように、運動が嫌いだと決めてしまわずに、反射を統合する時期、できるだけ早期に行っておくことで、その後の人生が輝き出すという、こんな経験を何度も私自身見守ってきました。そして先生方から、この子変わってきたよという言葉が私自身の喜びでもあります。夏休み明けて、3ヶ月後、B 君の担任の先生からは、私に、このような連絡がありました。最近彼はすごく落ち着いてきて、前は怒ってばかりだったけれど、この頃は自分から、どうしたらいいですか？って私に聞いてくるんです。とのことでした。これは単なる行動が改善された、というだけではなく、自分をコントロールする力が育まれた証拠です。原始反射を統合するということは、ただ体を整えることだけでなく、子供が本来の力を取り戻すことにつながっていくのです。親子だと近すぎて変化に気がつかないことがあるかもしれません。しかし、運動で次々とできることが増えていくことは、寝返りやハイハイができるようになった時のように、快感ホルモンが出て、子供たちは大きな喜びを得ているんですね。特別支援の学校の先生方や、放課後デイサービスの支援者の方々は、このような見えにくいけれども、大きな感覚の変化に気づいてくださっています。特に原始反射の統合は、触覚や平衡感覚、固有受容覚といった脳幹へのアプローチと密接につながっていますので、知能指数、IQ だけでは示されにくい EQ や SQ、こちらを向上させることにつながっていくんですね。原始反射は決して特別な人しか扱えない知識ではありません。むしろ現場にいる教師や保護者の方こそが最初の気づきのサポートができるんですね。お子さんの座り方、筆圧や姿勢の崩れ、音や触覚への過敏さ、など、こういった小さなサインに気づくだけでも大きな支援の始まりになります。私はこれからも教育現場と保護者の皆さんに向けて、原始反射かける運動支援の可能性をお伝えしていきたく思っています。今道被災の原始反射と運動支援のプログラムは、反射に加えて、運動療法の基礎を詰め込んだ原始反射、動画でご紹介をしています。また加えまして、支援概論としまして、の3時間の講座もご用意していますので、こちらで学ばれてはいかがでしょうか。それでは今日はこの辺で。ごきげんよう。